はい、こんばんは。今日はルカの24章、ルカの福音書の、一番最後の章です。イエス・キリストが、十字架にかかられて、で、3日の後によみがえるという、箇所ですね。では、早速、一言祈って始めます。天のお父さん、今日もどうぞ、あなたの言葉を、またイエス・キリストの復活の出来事について記録したこのルカの記述からを通して、私たちにあなたが語ってくださっている一つ一つのことを、真理を受け取っていくことができるように助けてください。どうか私たちの心を開き、また柔らかくしてください。あなたの言葉を学びやすい心、御言葉の種がまかれて30倍、60倍、100倍になっていく良い地である心を、どうぞ私たちにお与えください。ここに書かれていることを理解することができますように、また御言葉を分かち合う私に力を与えてください。言葉を与えてください。また知恵も与えてください。そしてここに書いていることがことを余すところなく語ることができますように、どうぞ私を導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では、ルカの24章です。まず一節をお読みします。週の初めの日の明け方早く、女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いた。で、女性たちは墓に行きました。後で名前も出てきますが、で、その日は週の初めだったというふうにここに書かれています。つまり日曜日です。で、イエス・キリストが十字架にかかって死なれたのは、私たちの、暦、スケジュールというかカレンダーでいう金曜日ですね。で、金曜日の日没前です。それから3日目です。ユダヤ暦では日没から日没までが1日なので、イエス・キリストが十字架にかかられた日が日没になった時に終わります。で、その前にアリマタヤのヨセフがイエス・キリストの遺体を下げ渡しを願ってピラトにね、それで墓に入れました。それが1日目で、2日目は、安息日で、イエス・キリストはまるまる体は墓にあったわけですね。で、3日目というのが土曜日の日没から、始まる3日目で、この女性たちが、墓に行ったのはその3日目にあたる週の初めの日、日曜日の朝です。で、3日目、イエス・キリストが亡くなられてから、十字架で死なれてから葬られて3日目ということになります。で、明け方早くというふうになってます。だから、この女性たちは少しでも早く、イエス・キリストの納められている、墓に行きたかったわけですよ。その理由は何でしょうか。女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いたというふうになっています。で、香料というのは、遺体を処理するときに使うものです。特に、当時は風葬ですから、そのまま、遺体を布でくるんで、それで風葬にするわけですよ。なので、腐食であったり、またその匂いが出るので、それの防止、予防のためですね。なので香料を塗る。だから、彼女たちがその墓に朝早く行ったのは、別にイエス・キリストの復活の言葉を覚えていて、そして聞いて、イエス・キリストが復活しているに違いないから、みんなで見に行こうと言ってキリストの墓に行ったわけじゃないということです。23章の55節と56節を見てみると、ガリラヤからイエスと一緒に出てきた女たちはヨセフについて行って、墓とイエスの体の納められる様子を見届けた。そして戻ってきて、香料と香油を用意した。安息日は戒めに、 従って休んだが、週の初めの日の朝明け方早くとなってます。なので少しでも早くその遺体の処理をしようという、思いで行ったはずです。2節と3節見ると、石が墓から脇に転がしてあった。入ってみると主イエスの体はなかった。で、墓の入り口を塞いでた石が墓の脇に転がしてあったと。マタイの27章62節から66節、マタイの27章の62節から66節で、祭司長とパリサイ人たちがピラトのところに行って、そういえばそのイエス・キリストが十字架にかかって死なれて墓に葬られた後です、そういえばあのイエスが私は3日の後によみがえるとかって言ってましたって。で、もしかするとあの人の弟子たちがイエスの体を盗むかもしれないから、そうならないように万兵を出して、この墓石が誰にも転がされないように、監視してくれというふうにお願いしています。また女性たちや、弟子たちが、またというか、まあそれなので弟子たちがあそこで来たということにもならないし、女性たちは今初めて来たわけだから、で、もちろん万兵たちが石を転がすということはありえないわけですから、これは超自然的に石がどけられたということになりますね。女性たちが入ってみると墓は空っぽだったと。栄光の体を着てイエス・キリストはよみがえっているんですが、突然現れたり突然いなくなったり、戸が閉められているところに入ってきたりすることができるので、栄光の体というのは。だからその墓石を転がす必要はないんですよ。その墓の中から出るのに別に障害になるものはないわけだから、ある意味石とか壁とかそういうのをすり抜けることができるようなものだからね、栄光の体というのは。どうもイエス・キリストを見ていると、じゃあ何のために石がその脇に転がされてたかというと、この女性たちのためですよ。彼女たちが墓に実際に入ってみてイエス・キリストの体がないというのを見るためです。そして誰かにこの包帯ぐるぐる巻きになってたそのイエス・キリストが盗まれたような形跡が全くなく、そのまま巻かれた状態で、この雨布が置いてあったという、それを見せるためですよ。で、願わくはこのイエスの墓が、まあ、墓にイエス・キリストがおられないのを見て、そういえばイエス・キリストは3日の後によみがえるって言ってたんだったって、そうやってイエス・キリストの約束を、その言葉を思い出すためですよ。けれども4節、そのため女たちが途方に暮れていると。女性たちは途方に暮れてたんですよ。空っぽの墓を見てもイエス・キリストが復活するよといったその約束を思い出すことができませんでした。点と点をつなげなかったんですよ。一つの点はイエス・キリストの言葉、約束、御言葉です。もう一つの点は目の前の状況です。イエス・キリストが3日の後に復活するよといった言葉、またその約束と、目の前に実際にイエスの体がないというその、現状、目の前に広がる現実、現状、それを結びつけることができなかったんですよ。そこに二人の御使いが来ます。4節の途中から来ます。見よ、まばゆいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来た。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか？ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえらなければならないと言われたでしょう。 御使いたちはなぜ生きている方を、もしくは蘇られた方を死人の中墓で探すんですかと。ここには墓にはおられませんよって。蘇られましたからって。で、思い出してみなさいというふうにイエス・キリストのその言葉を思い出すように勧めました。イエス・キリストは約束として人の子は必ず罪人らの手に渡されると。そして十字架につけられるということをイエス・キリストは話しましたよねって。でもそれで終わりではなくて、三日目によみがえらなければならないというふうにイエスはあなた方に伝えませんでしたかって。同じルカだと18章の31節から34節の中でイエス・キリストはこのことを語っています。マタイにも記述があるし、マルコにも記述がたくさんあります。まあ3つかな。だからそのことあるごとに、そのタイミング、その折々でイエス・キリストは弟子たちに対して、またその周りにいた人たちに対して、自分はこれからエルサレムに登って、必ず罪人の手に渡されて十字架にかけられて死ぬんだって。でも3日のうちによみがえるって、そしてあなた方よりも先にガリラに行ってるからね、という約束をしています。8節から10節。女たちはイエスの御言葉を思い出した。そして墓から戻って11弟子とその他の人たち全部に一部始終を報告した。この女たちはマグダラのマリアとヨハンナとヤコブの母マリアと出会った。彼女たちと一緒にいた他の女たちもこのことを使徒たちに話した。ところが使徒たちはこの話はたわごとと思われたので、彼らは女たちを信用しなかった。女性たちはイエスの御言葉を思い出しました。ここで点と点がつながったんですよ。イエス・キリストの言葉を思い出して。だからここでの御使いの役割というのは何かというと、女性たちにイエス・キリストの御言葉を思い起こさせることです。イエス・キリストがそういえばそういうことを言ってたって。そして目の前に実際にそうなっている状況があると。じゃあこれはイエス・キリストがあの時に語っていた、私たちに伝えてくれた約束が実現したに違いないというその信仰によって、この点と点、キリストの言葉と目の前の現状がつながったんですよ。で、この点と点がつながると、信仰によってつながると、次の一歩を踏み出すことができるんですよ。それまではもうどうなってるか分かんないって言ってパニックになって、どうしようどうしようっていうふうに途方に暮れるしかなかったんですよ。けど御使いの助けによって、イエス・キリストの御言葉と、そして今の目の前に広がっている現状等を信仰によって引っつけたんですよ。なるほどって、これはイエス・キリストが蘇られたに違いないって。それで彼女たちは信仰の一歩を踏み出して、弟子たちに一部始終を報告しに行ったわけです。11節にあるように、それを聞いた使徒たちは、女性たちの報告を信じませんでした。ここでこの話は、たわごとと思われたというふうに書いてあります。で、たわごとというのは、ギリシャ語を確認すると、その医療用語なんですって。で、どういう医療用語かというと、高熱を出したり、また認知能力、認知機能が低下することによって、なんかランダムな、よく分かんない言葉を話す。何言ってるか分かんない。で、そのような言葉のことをたわごとというふうに定義してるみたいです。だから、この弟子たちは女性たちの話を聞いて、はぁって。バカにして見下すくらいのリアクションですよ。あの方言で言う、ちょっと振りてるみたいなそういう感じ。すみません、届かない。吉田さん、これ押せますか？オレンジを。はい、ありがとうございます。人たちはイエスから同じように復活するという話を聞いていたはずなのに、彼らは 女性たちの言葉を信じないどころか、戯言って、ちょっと、行かれてるんじゃないかって、そのようなリアクションをしました。だから、この使徒たちは、イエス・キリストの言葉も忘れてるし、また覚えてたとしても、その現状のイエスの体がないんだという、この現状と点と点を結ぶことができなかったんですよ。信仰が全くそこに働いてなかったんですよ。だから、イエス・キリストの復活というのは、戯言でしかないんですよ。何をバカなこと言ってるんだって。気でも触れたかって。12節。しかしペテロは立ち上がると走って墓へ行き、かがんで覗き込んだところ、アマンノだけがあった。それでこの出来事に驚いて家に帰った。まあ、これ括弧をついているので、他の本ではいろんなその写本があって、ある写本ではこれを、ここが抜かれているものがありますよという印ですね。でも、ヨハネの20章を読んでみると、1節から10節の間にこの同じようなことが書かれています。ペテロとヨハネが2人でイエスが葬られた墓に走ってったって。だから別にこれが間違ってるわけでは当然ないですね。ちょっと開けてみましょうか。ヨハネの20章1節から10節まで。さて、週の初めの日にマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。ここではマグダラのマリアだけですけど、他の女性たちももちろんいますよね。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子、つまりこれはヨハネ、自分のことですね、とのところに来ていった。誰かが墓から主を取っていきました。主をどこに置いたのか私たちには分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出てきて墓の方へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロより早かったので先に墓に着いた。そして体をかがめて覗き込み、雨布が置いてあるのを見たが、中には入らなかった。シモン・ペテロも後に彼に続いてきて墓に入り、雨布が置いてあってイエスの頭に巻かれていた布切れは雨布と一緒にはなく、離れたところに巻かれたままになっているのを見た。その時、先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死人の中から蘇らなければならないという聖書をまだ理解していなかったのである。で、ペテロとヨハネは二人で走ってって空っぽの墓を見ました。で、それで見て信じたというふうになってますが、八節で。で、9節を見てみると、まだその御言葉を、聖書を理解していなかったと書かれているので、おそらくその女性たちの報告が正しいということを信じたんでしょうね。けれども、イエスの言葉をまだ理解していなかった。だからまだその信仰が働いていなくて、点と点がつながってないんですよ。まだはっきりとそのイエス・キリストが、その、蘇られたっていう、その確信には至ってないんですよ。で、同じ今、ヨハネの20章を開いているので、ついでに見てみましょう。19節。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったとあります。で、そこで、イエス・キリストが彼らの真ん中に立たれるんですよ。ルカの福音書ではもうちょっと後にありますけど。だから信仰が働かなかったので、ユダヤ人たちを恐れて、彼らはその、家の中にいたんですよ。怖くて。イエス・キリストの言葉はあったけども、墓には何もそのキリストがおられないということを見たけども、確かにその女性たちの報告は正しいということは分かったんだけど、じゃあどうしたんだろう、どうなったんだろうとかって言って不安だったんですよ。信仰が働いてないので、そこにその平安がないんですよ。神がまたイエス・キリストが言った通りだというその信仰で立ってないので不安なんですよ。自分の頭では理解できないから、この状況が。13節から、35節は、ごめんなさい、ルカに戻ります。13節から35節は、エマオの途上にあった2人の弟子たちが、イエスに出会うという話です。 13節から16節。あ、ちなみにこの2人の弟子たちは、おそらくこの11人の弟子たちとはちょっと違います。1人の名前がクレオパという名前なので、12弟子の中、まあ、マイナス1ね、あのイスカリオテのユダがいないので、11弟子の中にクレオパという人はいませんので、そのイエス・キリストの11弟子以外の弟子たちでしょうね。13節。ちょうどこの日、2人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして2人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり、論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし2人の目は遮られていて、イエスだとはわからなかった。でイエスのことを道々彼らは話し合っていました。いや、本当残念だよねって。この先どうしたらいいんだろうって。でイエスが隣にいるんだけども、その神の技によってこれがイエスだということが分かってなかった、分からなかったと。目が遮られていたと。で、ここでイエスだって分かったらいいじゃないかって短絡的に僕は考えてしまうんですけど、でもここでイエスだということが分かると、そのイエスが復活したってことが分かっても、そのイエスが復活するぞということを約束してたよね。聖書もずっと旧約聖書全体を通してキリストはその苦しみを受けて死なれて、そしてその後よみがえるということを言ってるよねという、もう片っぽの情報がなくなっちゃうので、神は付き合ってるというか、イエス・キリストが付き合っていて、そしてそのこの2人の弟子たちが先ほどから言ってる点と点が信仰によってつながるっていうところに仕えてくださってるわけですよ。17節と18節。イエスは彼らに言われた。歩きながら2人で話し合っているその話は何のことですか？もう面白いですよね。イエス・キリストご自身のことなんですけどね。何のことですかって聞いてるんですよ。すると2人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか？彼らは暗い顔つきになって立ち止まったというふうに書かれています。だからイエスの言葉も、また女性たちの報告した言葉も彼らは信じなかったんですよ。あまりにも悲しんで、どうしよう、残念だな、もうどうしたらいいか分かんないっていう、その悲しみのあまり、信仰が働かなくて先に進むことができてないんですよ。信仰が働かないと一歩踏み出すことできないです。点と点、神の約束と目の前の状況がつながらなければ、信仰によってつながなければ、ああどうしようっていう、そういうその不安から逃れることができないというか、その一歩立ち上がって一歩踏み出すことができないんですよ。あなただけ知らなかったのですかってこれイエス・キリストに対して言ってるわけですよ。もう超当事者じゃないですか。私ですけどって、あの真ん中にいたのは私ですけどって、もう愚問というかすごい質問ですよ。だけどイエス・キリストのことを知らなければ、イエス・キリストのことを私たちがその意識から、遠ざけてしまうと、また神のご性質とか神の、約束とか、また神が実際にここにおられることとか、そういうその神について、またイエス・キリストについてのその情報、意識というのを私たちがなくした瞬間に、私たちはむちゃくちゃなことを神にその思ったりするんですよ。神がいたらなとか、神が助けてくださったら絶対こんなこと起こらないのにとか、神が愛してくださってるんだったら、神が恵み深いんだったらこんなこと起こらないのにとかって思っちゃうんですよ。いやいや、私の目の前にある状況がどうであれ、神の恵み深さや憐れみ深さや神の私たちに対する愛は全然変わってないのに、私たちがその意識から神という方を遠のけることによってむちゃくちゃなことを言うんですよ。彼らのように、あなただけ知らなかったんですかって、エルサレムにいながらって、いやいやいや、でも神は、またイエス・キリストは無知で愚かな私にも仕えてくれるんですよ。この二人の弟子にも仕えてくれてるんですよ。点と点を その信仰を励まして点と点を神の言葉と目の前の状況をつなげるために、その助けとなるために付き合ってくださるんですよ。私たちがどうなってるか分かんないという状況の中で、この五里夢中の中で正しい方向にその進むための希望というのは信仰ですよ。神の言葉と目の前の状況をこの結びつける信仰が私たちの希望ですよ。義人は信仰によって生きるというふうに聖書は言ってます。義人は信仰によって生きるというのは、何もその信仰によって神に正しいと認められたものというだけじゃないですよ。あらゆることにおいて神が私のことを愛してくださっていることや、神が恵み深いこと、神が憐れみ深いこと、また一つ一つのその神の約束、実を結ぶためだったら何でも神が与えてくださるとか、求めたら与えられる、探したら見つかる、叩いたら開かれる、神の約束一つ一つが私たちをその、私たちの追うことのできない試練に合わせないとか、必ず脱出の道も備えていてくださるとか、もうそういったそのあらゆるその約束を、この神の言葉点を、その目の前の状況に、この点にこれ結び合わせるのはだから大丈夫だって、これ信仰によるんですよ。だから義人は信仰によって生きるというのは、イエス・キリストを信じてその信仰によって正しいと認められたものは、その生き方として、考え方として、神の言葉と私たちの目の前の状況を信仰によってつなぎ合わせていくってことですよ。だから神がおられるから大丈夫なんだって、神に期待して神に助けを求めて、またその必要を求めて祈ろうって、そうやって生きるのが義と認められたクリスチャンですよ。19節から24節、イエスがどんなことですかと聞かれると、2人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め、十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりでなく、そのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。この二人の弟子たち、クレオパともう一人の弟子たちにとってのイエス・キリストは力ある預言者だって。この方を祭司長や指導者たちは十字架にかけたんだって。で、力ある預言者って言っても、そのただの預言者ではなく、やはりそのキリストとして見てるんですよ。なぜかというと21節に、しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだという、そのイスラエルをあがなうというのはキリストのメシアの役割ですから、やはりそのメシアだと信じてたんですね。そして望みをかけてたんだって、メシアとして、救い主として。そして今日で3日目なんだって。その3日目の朝、女性たちが墓に行くとイエスの体はなかった。で、それでその御使いたちがそこにいて、イエスは生きておられるというふうに伝えたんだって。実際に仲間の何人かが墓に走って見に行ったら、そしたら女性たちが言うように空っぽだったって。でも信じられないですよねって。いやー、イエスが蘇ったなんて、ねえっていう、そういう感じですよ。何がどうなってるのか私たちにはさっぱりわかりませんって。なんかもうこんな混乱してしまってるから、イエスが生きておられたらなーっていうような、なんかニュアンスすら感じられますよ。そこでイエス・キリストは彼らに話しかけます。25節から27節、するとイエスは言われた。ああ愚かな人たち、預言者たちの言った全てを信じない心の鈍い人たち、 イエスは必ずそのような苦しみを、ごめんなさい。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスはモーセ及びすべての預言者から始めて、聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。愚かだなぁって。預言者たちの言ったことを信じない。心が鈍いなぁって。だから、御言葉に書かれていることを信じないということは、愚かなことなんですよ。そして、心が鈍い。つまり、御言葉に対して心を閉ざしているというのは、信じないでいる。まあ、こう書いてあるけど、でもねっていうふうに、その疑心暗鬼でいる。そのような心は愚かだって。キリストだからこそ、そのような苦しみを受けて栄光に入るんじゃなかったんですかって。イエスは彼らに、その旧約聖書のバイブルスタディですよ。この時の音声か DVD が映像が残ってたら最高ですね。もう最高のバイブルスタディですよ。何をおっしゃったのか。俺、11km の道のりで話してるので、何日もかかってはないんですが、端的に話をしながら、その的確に当然ですけど、イエス・キリストがご自分のことを旧約聖書から、教えてるわけですよ。28節から31節、彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ行きそ、先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日も大方傾きましたからと言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。この二人の弟子たちは無理に願ってイエスを引き止めました。イエス・キリストにバイブルスタディをしてもらったんだけど、それでもイエスのその復活をはっきりと信じられなかったんですよ。でもそのキリストから聖書を解き明かしていただいているうちに、この32節にあるんですけど、その心の内に燃えてたって、心が燃え始めたって、そうだそうだって。だから神の言葉によって、その神の言葉が彼らを励ましたんですよ。彼らの心を燃やしたんですよ。そうだ、キリストはこのような方だって、そうだ、聖書にはこう書いてあるって。でそうやってその御言葉のその点をはっきりとこの打ったわけですね。それで一緒の、もっとその聞きたかったので、一緒の宿に泊まるように無理に願ったって。でイエス・キリストは本当に憐れみ深くて恵み深い方ですよ。そうやってご自分のことを求める人たち、目の前の人が心が愚かだろうと鈍かろうと、また預言者たちのことを信じないような、その信仰の働かないものだろうと、一緒にいてくださいっていう声にはその答えてくださるんですよ。そして食卓で、ある意味その生産式ですよ。パンを取って裂いて、で祝福してそれを渡してるんですよ。最後の晩餐と同じようなものですよ。だから生産式というのは、私を覚えてこれを行いなさい、だからイエス・キリストのことを覚えて行うのがそのパン裂きなんですよ。だからここでパンを裂いて、その彼らにパンを渡されるというのは、イエス・キリストを覚えてこれを行うことだから、彼らの目が開かれて、目の前にいる方こそイエスじゃんってここで分かったんですよ。御言葉と目の前の状況がここではっきりと結びついたんですよ。そうだ、この方だって。私たちもイエス・キリストのことを日常生活の中で覚えている必要があります。イエス・キリストが私たちに対して約束しておられるその言葉を覚えている必要があります。私たちの目の前に繰り広げられていく、次から次に起こっていくドラマの前中にイエス・キリストを認める必要があります。そうじゃないと、その信仰が全く働かなくて、自分の目の前の状況と自分の日常生活と自分の家庭や自分の職場や自分の人間関係とイエス・キリストとは全く関係のないものとなってしまいます。 そうなると信仰が働かないので、自分の頑張りでやるか、それか思いっきり的外れなことをしてしまいます。私たちの日常の生活の中にもイエスキリストは私たちと共におられるということを覚えている必要があるし、私たちの日常の中にもイエスはキリストとして救い主としておられるんだということを覚えている必要があります。そしてイエスキリストを見続けることができるように、私の心の目を開いてくださいって、信仰の目をあなたにあげることができるように、自分の毎日の生活の中であなたのことを、イエスキリストのことを見ていられますようにって、意識していられますようにって、キリストの存在、またイエスキリストの言葉、そして目の前の状況、この二つをしっかり見とかないと、目の前の状況だけ見ていても信仰は働かないです。神の言葉、約束をだけを見ていて、そしてその日常生活をやめてしまっては、それを適用することができないです。で、この両方をバランスよく見た上で助けてもらって、そしてだからイエス・キリストがおられるから、イエス・キリストがこのように約束されたから大丈夫だと、これはその神が全てを治めておられるので、私が今ここでパニックになる必要はないという、その信仰を働かせて、この平安でいられるんですよ。私たちは点と点がつながって、信仰によってつながるときに、目の前でどんなことがあったとしても神に期待して平安でいられるんですよ。そして神に信頼し続けることができます。32節から35節。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心の内に燃えていたではないか。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、11使徒とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていた。彼らも道であったいろいろなことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。で、この二人の弟子たち、彼らも点と点がつながったんですよ。イエスに仕えていただいて。心の内が燃えてたじゃないかって。御言葉を学んでいるとき、私たちにも起こり得るんですよ。確かに神はこのような方だって、確かに神はこのように約束しておられるって。イエス・キリストが、またキリストの霊が、聖霊が私たちのうちで働いて、私たちの心の内を燃やしてくださるんですよ。そうだそうだって。この方に信頼しようって。いや、ありがたいなって。そうやって心が燃えるんですよ。そしてすぐさまエルサレムに引き返したとあります。イエスが復活したということを彼らはその目の前の状況と御言葉と合わせてはっきりとここで理解したというか、合点がいったんですよ。だからいても立ってもいられなかったんですよ。だから信仰が働いて、本当にその神が私たちの日常生活の中で関わってくださるという、神を日常の中でその体験するともういても立ってもいられないんですよ。あまりにも素晴らしすぎて、その喜びが大きすぎて、すぐさま何か分かち合いたいんですよ。彼らエルサレムから11キロのその旅をして、11キロといったらここから空港ぐらいですね、大体。その道のりを暗くなった時に、暗くなった後に皆さん引き返しますか？歩いててですよ。で、それで、ああ、これはとかって言って、わあ、なんて素晴らしいとかって言って、自分の仲間が、自分の家族が、この教会の距離にあったとしたら、当時車とかないですからね。もう徒歩で行くわけですよ。もしくは半分走りながら。で、それぐらいの喜びですよ。すごいって。その喜びを分かち合うために、いても立ってもいられなくなって、すぐさま、エルサレムへ引き返したんですよ。本当にその神が私たちの日常生活の中で関わってくださる。日常生活の中でもイエスはキリストであり、私たちを助けてくださるし、その十字架の犠牲によって私たちの罪は許されるんだという、その神の約束をあの体験すると、点と点がつながって、そしてその信仰によってつながってそれを受け取ると、私たちの喜びというのは相当なものになるはずですよ。それは毎日の生活の中で何度も何度も何度も起こってもいいんですよ。 弟子たちが集まっていて復活の主について語り合ってたんですよ。この二人だけではなくて、シモン、つまりペテロにもお姿を現されたって。第一コリントの15章の一節から、パウロはコリントの人たちに対して、その福音というのはこういうものだよね。私たちはこういうことを信じたんだよね、というふうに言っています。で、復活がなければ私たちの信仰は虚しいよっていう話をその15章でしてるんですけど、その15章の5節の中で、イエス・キリストは蘇られて、そのケパに現れたって、つまりパウロに現れたと ありますから、だから実際に個人的にパウロに現れたんですよ。ごめんなさい、ペテロに現れたんですよ。すいません。ケパというのはペテロです。だから、シモン・ペテロにお姿を現されたという話を、このクレオパともう一人の人が戻った時には話をしていました。また、クレオパともう一人の弟子たちも自分たちに会ったことを分かっちゃいました。36節。これらのことを話している間にイエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。イエス・キリスト突然現れたんですよ。そこに誰もイエス・キリストいなかったのに。だから栄光の体には物理的な制限というのはないです。戸が開いてないと、その物理的にそのスペースがないとそこに入ることができないとかっていうのはないです。突然現れることもできるし、さっきみたいにそのエマオでの村でその急に消えてしまうことだってできるわけですよ。またさっきの第一コリントの15章の5節でには、その500人の弟子たちに同時に現れたというふうに書かれてますから、だからそのように一度にして500人に現れるようなことだってできるんですよ。栄光の体だからね。イエスが突然現れました。新しいその新改訳だと、ここで私の第2版では欄外になってますけど、そして彼らに言われた、あなた方に平安があるようにっていうのが加わってます。だからシャロームですよ。あなた方に平和があるように。で、その平和があるようにと言われた弟子たちはどうだったかというと、37節。彼らは驚き恐れて霊を見ているのだと思った。するとイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか？どうして心に疑いを起こすのですか？弟子たちは霊を見ているのだと思ったんですよ。幽霊だと思ったんですよ。驚き恐れていた。取り乱していて心に疑いを起こしていたというふうに書かれています。でイエスに平安があるようにって言われたんだけど、全然平安がなかったんですよ。いや、イエス・キリストが目の前に立たれてるのに、この声に及んでもまだなんか信じられてないんですよ、はっきりと。なんだこれはって。39節、私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。私は持っています。それでも彼らは嬉しさのあまり、まだ信じられず不思議がっているので、イエス・キリストはご自分の手と足を弟子たちに見せました。なんでそんなことしたかというと、十字架の傷があるからです。でも本来栄光の体には傷もないし、シミもないし、完璧な体であるはずなのに、イエス・キリストの体にはその釘の跡があるんですよ。私たち永遠にわたってイエス・キリストと共に住まうことになります。そしてその永遠の世界でイエス・キリストに私たちがお会いするたんびに、イエス・キリストの両足と両手には釘の傷跡が残っています。それを見るたんびにイエス・キリストの私たちに対する愛と憐れみと恵みを思い起こすんですよ。本当にこの方のおかげで私はもう決してこんな神の国になんて、天国になんて入れるようなものでなかったにもかかわらず、この方のゆえに、この方のおかげで、それだけで、私はここにおらせていただける。それをイエス・キリストを見るたびに永遠にわたって感謝し続けるんですよ。喜び続けるんですよ。最高ですよね、天国は。弟子たちは嬉しさのあまり、まだ信じられなかったと。イエスの復活ははっきり見て信じているんですが、このまだなんか落ち着いてなくて、この点と点が繋がってるような段階じゃないですよ。何どうなってんの、これイエスみたいな、そんな感じでもうパニックなんですよ。だから信じるっていうこのしっかりと ここでなんかイエス・キリストが消えてしまったら、いなくなってしまったら、いやでもこれはあのなんか幻を見ててちょっと疲れてたかもしれないみたいな、最近寝てなかったからみたいな、そういう風になっちゃいかねないんですよ。そのような感覚です。落ち着いて心にその事実を受け入れてないまだ状態です。それでイエスは彼らに対して、時間を使うというか、その付き合ってくれるんですよ。41節の後半、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。それで焼いた魚を一切れ差し上げると、イエスは彼らの前でそれを取って召し上がった。霊は食べることはできませんからね。なので、ご自分がその幽霊とか霊でない、霊は見えないからね。だから物理的なものをどうこうすることできないです。なのでその、体があるんだという、ただ栄光の体ですけど、私たちのこの肉体とは違う栄光の体を着ているということを、復活をはっきりと彼らに信じさせるために、証明するために焼き魚を食べてるんですよ。44節から48節さて、そこでイエスは言われた。ここで今その目の前の状況があるわけですよ。その一つの点はあります。でも彼らに足りないもう一つの点というのは御言葉です。神の約束、それのその点があって初めて信仰で結びついて、なるほどってなるんですよ。さて、そこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼の心を開いてこう言われた。次のように書いています。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。イエス・キリストは彼らに御言葉を解き明かしました。ご自分について書いてあることは、聖書に、必ず全部成就するんだって。すでに起こったことも、これから起こることも、またイエス・キリストにあって、この全世界に対して起こることも、またすでに起こったことも、私たち個々人に対してイエス・キリストによって起こることや、もうすでに起こったことも、すべてその御言葉を私たち学びながら、だからこうなったのか、だからこういうふうにその私は、刈り取りをしたのか、だから私はこのように喜んでいられるのか、だから私は今の私でいられるのか、そうやってその自分の今の現状と目の前の現状と神の言葉というのを信仰によって結び合わせて、私たちは行く必要があるんですよ。そして神にさらに、そしたら神にさらに信頼して次の一歩を踏み出すことができるんですよ。なるほどって、今の状況はこういうことなのかって、神のご計画の中で私はここにいるのかって、なるほどって、じゃあ神を信頼してもう一歩進んでみようって、そしたらまた新しいその現状というのが生まれるんですよ。そうするとまたうわーってなってしまうので、また御言葉が必要なんですよ。で、御言葉によるとこう書いてあるんだなって、じゃあ大丈夫だって、また信仰によって点と点が結び合って、そこでクリアしたら、じゃあ次に行ってみようって、また一歩進むんですよ。聖書を悟らせるために弟子たちの心を開いたとあります。そのやっぱり心が鈍いと、心がその寝てると、閉まってると、その神の言葉を聞くことできないです。いろんな神の言葉を聞く上で不必要な情報が頭にあったりするんですよ。もう最近というか、その近代は情報化社会だから、テレビつけたら世界の裏側のことも分かるし、スマホなんか持ってたらもうリアルタイムで分かるし、今日大谷が、ツーベースヒットに3本打ったとか、そういうのももう分かるんですよ、リアルタイムで。アメリカで起こってることなのに。だからそうやってなんかもう情報が溢れてるので、その神の言葉を私たちの日常生活の中に入れていかないと、 この信仰が働いて自分の目の前の状況とその神の御言葉をその点と点をつなげるっていうこの作業ができないんですよ。だからどんどんどんどんなんかこういうジャンクというか別にそこまで必要のない情報にどんどんその踊らされてって、そこがなんか肉が燃えてって、霊は燃えないんですよ。肉が燃えてって、わあこれ面白い、あれ面白い、これどうなんだろう、次どうなるんだろう、あれはどうなるんだろうって言ってどんどんやられるんですよ。そして心が固くなっていくんですよ。神の言葉に対してそのシャッターを下ろして、肉的なことに対してはもうあのシャッターガンガン開けて、ウェルカムウェルカムって、どうぞもっともっともっとって言うんですよ。だから神にその私たちの心を御言葉に対して開いてもらう必要があります。だから御言葉を学ぶときや自分で聖書を読んだりデボーションしたり祈ったりするときに、私の心を開いてくださいって、そうやって始めることはいいことですね。そしてイエス・キリストは聖書に書かれていることはこうだと。三つありますね。一つはキリストは苦しみを受けるんだって。二つ目は三日目に死人の中からよみがえるって。だから苦しみというのは死ぬってことですよね。で、三つ目にその名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられるということです。例えばキリストは苦しみを受けるというのはイザヤの53章を読むと明らかです。苦しみのキリストについて53章は書かれています。なんかうる覚えだったり、あのどうなんていうこと書かれてたっけっていう方はぜひ読んでみることをお勧めします。そんな長くないので、イザヤの53章を読んでみることをお勧めします。また3日目に蘇るというのもたくさん、その3日っていうのはあります。例えばアブラハムがイサクを、一人子イサクを捧げなさいと言われたときに、モリアの山に行くんですけど、モリアの山に着くまで3日間です。だから、そのアブラハムの心の中には、お父さんの心としては、そのもう自分の息子、一人息子のイサクを捧げるということを、その頭の中でそのずぐるぐるぐるぐるしてるので、もう死んだようなものなんですよ。3日ですよ。またイエス・キリストもそのこの神殿を3日で壊してみなさいって、そしたら私はその3日で建てると言ったのも3日ですね。でもイエス・キリストがその印としてはっきりと伝えたのは預言者ヨナです。ヨナは3日未満腹の中にいたって、そして3日目に地上に戻ってきたって、それが印だというふうにイエス・キリストは言いました。だから3日の後によみがえるということも旧約聖書にあります。またイザヤの49章の6節、これはちょっとうる覚えだと思うので、私もうる覚えなので開いて読みますね。イザヤの49章の6節、イザヤの49章の6節、主は仰せられる。ただあなたが私のしもべとなってヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのとどめられている者たちを帰らせるだけではない。私はあなたを諸国の民の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとする。イエス・キリストは救いをもたらすために、地の果てにまでその神の救いをもたらすために諸国の光となりました。私たちもまたその世の光だと。イエス・キリストの救いを私たちの周りに紹介するために使わされるんですよね。でもここでそのようにしてエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられるって、罪の許しを得させる悔い改め、それが救いですよ。私の神の救いというのは罪の許しを得させる悔い改めですよ。それが広がっていくんだって。もちろん他にもたくさんあると思います。でイエス・キリストのこの3つ言ったことが、その全て聖書に書かれているんだって、それが全て実現するんだって、そしてしたんだって、あなた方はこのことの証人なんだって、私の十字架も見たよねって、墓に葬られたのも見たねって、3日の後によみがえってきて今あなた方の前に立ってこれを話しているのを目撃して見ただけじゃなくて聞いて触ってるよねって。だからこの人たちというのは復活したイエスを実際に見て触れた人々ですよ。 そして復活の主から直々に聖書の解き明かしをしてもらった人々ですよ。もうバッチリ彼らはその信仰と目の前 その状況が信仰によって、その神の言葉と信仰によって結びついたんですよ。でもイエス・キリストの証人となるにはそうやって目撃するだけでは足りないんですよ。なので49節。さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都に留まっていなさい。イエス・キリストの証人となるにはその生き証人であるというのはもちろん大きなメリットですが、それだけでは不十分だって。彼らがイエス・キリストの証人となるためには意図高きところから力が着せられる必要があるんだって。神が与えてくださる力が必要だって。使徒の働きも、その最初の部分はルカが書いてますから、同じそのルカ続きですよね。で、一章の八節に、あなた方、聖霊があなた方の上に臨まれるときにあなた方は力を受けますって。で、そのようにして、エルサレム、サマリアの全土、および地の果てまで私の証人となりますというふうに、イエス・キリストは弟子たちに対して説明しています。イエス・キリストを信じると、その信仰と合わせて神は全ての人に聖霊を与えてくださいます。聖霊を住まわしてくださいます。でも同じ聖霊なんだけども、ちょっと違う次元というか、力となってイエス・キリストを証しするというのはまた別にあるわけですよ。同じ聖霊なんだけど、この上から力として注がれる。その力が必要なんですよ。イエス・キリストを証しするためには、知識とか度胸とか別になくていいんですよ。別にあることが悪いわけじゃないですが、でもそれでイエス・キリストを証しするんじゃないんですよ。そうじゃなくて聖霊の力によってイエス・キリストを証しするんですよ。もしイエス・キリストを見たという生き証人だけがこの彼らの、イエス・キリストを見て触れてイエス・キリストに聞いてそのイエス・キリストが復活した様を見た人たちだけがイエス・キリストの証人としてイエス・キリストを証しすることができる人たちであれば、私たちは信じることできなかったはずです。そういう経験とか体験とか、その性格とか性質とかそういうのによってイエス・キリストを証しするんじゃなくて、イエス・キリストの証人になるんじゃなくて、聖霊の力によって証しするんですよ。だから私たちはイエス・キリストのことを見たことがないし、イエス・キリストの声も実際聞いたことがないし、イエス・キリストに触れたこともないし、イエス・キリストが死者のその葬られて、そしてそこから蘇られてきたことを見たわけでもないですよ。でも、その私たちが聞いて、信じて、私たちの日常生活の中にこの点と点としてその信仰によって結び合わせた結果を見て、実が結ばれたのを見て、私たちは聖霊の力によって確信してイエス・キリストのことを証しすることができるんですよ。本当にイエス・キリストの証人になるには、イエス・キリストのことを証しするには、何を持っていなくても聖霊の力が必要です。いや、私はって。それは、ある意味いいわけです。だって、イエス・キリストを明かしするために必要なのは、聖霊の力であるわけだから、聖霊は求めたら与えられるわけでしょう。いや、私はではなくて、求めてないのでってことですよ。だから求めたらいいんですよ。そしたら与えられるから。それを誰にでも与えられるって求めたら、都にとどまっていなさいと、つまりエルサレムにとどまってまだその離れないでいなさいって祈り求めて、そうやって祈り続けなさいと、復活のイエスの言葉をと祈り求め続けるというその点と点を結ぶのは信仰です。言われたから適当にやりますとかじゃなくて、イエス・キリストが力を受けるんだって約束をしたんですよ。だから祈るんだよって言ったんですよ。だから祈るんだというアクションと、 必ず与えられるという、上から力が着せられるという言葉が信仰によって結びついてるから、そのアクションに、その行いに意味があるんですよ。弟子たちは信仰を働かせて約10日間祈り続けました。そして10日目に来たペンテコステの日、イエス・キリストが約束したように上から力が着せられました。そして使徒の働きに書かれているように、力を持って全世界に出ていって福音が明かしされていったんですよ、イエス・キリストが。そしてそこから約2000年後に生きている私たちにも、この聖霊の力による福音の伝道がずっと続いてるんですよ、脈々と。50節から最後、53節。それからイエスは彼らをベタニアまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行かれた。天に帰られたということですね。彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたいていた。でもここでははっきりと、もうその信じてるんですよ。訳が分かってるんですよ。御言葉とイエス・キリストが現れたということは、なんか幽霊を見たとか、なんか幻を見てるとか、そういうのではなくて、その目の前の状況、イエス・キリストが、自分のイエス・キリストが見えるんだけどって、そのイエス・キリストは、その聖書で約束されているその神の言葉が全て実現したんだって、そのことを述べ伝える、そのことの証人として私たち今ここにいるんだって、この全てがその点と点がつながって、その信仰が働いて、彼らはその喜んでいられるんですよ。非常な喜びを抱いてエルサレムに帰りですよ。彼らエルサレムに行きたくないはずなんですよ。できたらどっかに逃げたいんですよ。怖くて、その閉じこもってたわけですからね。だけど喜んでた。そしていつも宮にいて神を褒めたたいていたって。本当にその信仰によって生きてるんですよ。点と点が結ばって。神の言葉と自分の目の前の現状と。イエス・キリストの福音も。ああ、ごめんなさい。イエス・キリストの復活も。イエス・キリストのその十字架による贖いの技も、もうすべてその点と点をつなげてるんですよ。私たち信仰によって生きる義とされたものとして、自分のそのできなさ加減というのはもうしょうがないです。それは現状として見る必要があります。でもそこで終わってしまってはすぐに下向いてへこむだけです。けれども、そんな私を神は決して離れないし、私から私を見捨てないんだって。こんな私だけども、イエス・キリストにあって私は神の目にその正しいものとして、キリストと同じような義と認められ、正しいものとして認められており、そして神の前に、その神の目に高価で尊いとされているんだということを信じるんですよ。そうやって生きていくんですよ。私の古い自分がもう嫌だとかって言ったり、もうなんかかったるいなとかって、その愛するとかもう嫌だとかっていう、そういうその自分が出てくるときに、いやもうそんなあんたは死んだんだって、罪に走る自分の肉のために生きる自分はもう死んだはずだって。で、神の力によって、イエス・キリストを死者の中から蘇らせた神の力によって、私はこの古い自分に打ち勝つんだっていうことを信じて、そして神に求めて、神に期待して、そして大丈夫で一歩進むんですよ。そうすると私たちの肉は一つ一つ死んでいきますよ。で、より一歩一歩イエス・キリストのように変えられていくんですよ。それがその信仰によって生きるってことだし、信仰によって点と点を結び合わせて、そしてキリストのように変えられていくのがクリスチャンライフですよ。イエス・キリストが復活されたのは、神が約束しておられたことが全てイエス・キリストに実現したからです。であれば、神が私たちに約束しておられる一つ一つのことも全て実現するはずです。その言葉を私たちの毎日の生活の中で、日常生活で思い起こして、信仰によってその点と点をつなげていけますように祈ります。天のお父さん、イエス・キリストが復活されて、私たちの罪が確実に許されること、あなたがイエス・キリストの贖いの技を受け入れてくださったこと、そのことの証拠であることをありがとうございます。また、このような素晴らしいイエス・キリストの復活という技も、 点と点が信仰によってあなたの言葉とイエス・キリストが復活されるということが結び合わされなければ、にわかに信じられるものでもありません。けど本当に私たちにとって、このイエス・キリストの復活が希望であるということ、御言葉を通して知っています。私たちの毎日の生活の中で、このイエス・キリストが復活されたということを思い起こして、信仰によって、自分の日常生活の真ん中で、目の前の、事柄と、出来事と結び合わせていく必要があるときに、どうか信仰を働かせることができますように、私たちをお助けください。お願いします。いや、こう書いてあるんだって。イエス・キリストは復活されたんだって。だから私は許されるんだって。イエス・キリストは復活されたんだって。だから私は、永遠の世界でキリストと共に住むようになるんだって。キリストが栄光の体を、着たように、私にも神の恵みによってイエス・キリストの贖いのゆえに、この栄光の体が与えられるんだって。そうやってことあるごとに思い起こし、いつも平安で、またあなたの前に喜んでいられますように。どうしてあなたの皆を崇めていられますように。どうぞ私を、私たち一人一人をあなたが、導いてください。お願いします。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。